リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる大事な大事なリスナーさんからのお便りを紹介いたします。
はい、
紹介するのは私鉄平と、
はい、バンバフミオです。
はい、今週もいろいろ楽しいお便りいただきました。
行きましょう。
ありがとうございます。はい、まずはフミオくんのガラケーです、は
い、よろしく。ちょっとマイクの前行って やりますよ。はい、
閉めました。
閉めました。もう一遍開けます。
はい、開けるときは音しない。
開けるときはしないですよね。はい、で開けたときにもう画面に文字が出ております。
はい、
台のところでおはようございますと書いてますね。
タイトルですね。
はい、行きましょうね。そういうところに行きますね。本文入ります。少し暑いぐらいだったのが最近は涼しいぐらいですが、 お元気でお過ごしでしょうか。
いや、ほんま最近ちょっと天気寒いですよね。
そうですよね。とお聞きしようと思っていたのですが、
はい、
YouTube で元気に梅北新駅に降り立っておられるの、おられるのを見たので省略しますと。
うん、
我々の、
まあ、YouTube チャンネル、
見てくれはった
と。あの、鉄の細道。
そうですね。
改め黒潮チャンネルですね。
はい。タブさんからのお便りです、
ね。あ、タブさんありがとうございます。
は
い、
山陽道ボラボラは多くのファンの方も駆けつけられて、盛況だった様子が目に浮かびます、
うん、
と同時に古代からの吉備周辺は交通の要衝で、
うん、
いろんなものや物価が物や文化が集まってきたものかなとも考えられながらお話を聞きましたと、
うん、
まあ、こういうやっぱり見方で見ていただきますとよく分かっていただけるという流れとしまして、うんうん、そういえば、
はい、
今でも岡山駅はは
い、
鉄道の一大ジャンクションとして役割を果たしていますと。
ああ、大きいですね、はい、本当に。
高速道路もいろいろのジャンクションがあったような気がします。
ああ、なるほど。
ちなみに、
はい、
吉備津神社は備中一宮ですが、
はい、
隣の吉備津彦神社が備前一宮だったような気がします
あ、なるほど。
駅もありますと。はいはい、そういう駅がちゃんと2つ用意してるというね。
え、駅？
一宮という名前や、ね、一宮の前でね、
はいはい、
2つ駅があって、うんうん、1つが吉備津神社で、1つが吉備津彦神社というね、
はい、ありました。
隣の駅があるということを。
駅ってか神社でしょ。
神社に駅がついてると。
ん？駅？
駅があって神社があり、駅があって神社があるというのは両方とも、
まあ、今そんな話でしたっけ。今一宮の話しちゃいましたっけ。
う
ん、
そうそうそう。もう一回言いましょうか。
はい、もう一回言ってください。
ちなみに吉備津神社は備中一宮ですが、
うん、
吉備津彦神社は備前一宮だったような気がします、
う
ん、
そうでしょう。駅関係ないですよね。
はい、バンバさんも放送で触れておられた通り関係あるんですけど、まあ、先に。
あ、今からね。
バンバさんも放送で触れていられた通り、備中前と備中の境はこの辺りだったのかと改めて、気がつきましたと。
はい。
まもなく岡山城ということで、
はい、
霧の先に京都の街が見えてくるのはまだ早いですね。
そうです。今週行けなかったですからね、岡山城は。
そうですね。ちょっともたついてますが。
結局地下道でね、
はい、
よろず町ですか。
はい。
よろず町地下道で終わってしまいました。
はい。
地下道の手前ですね。
そう。
また地下道行ってません。
渡ってません。
考えたら、地下道また行ってないですね。
全然行ってないです。
サブタイトルで地下道へって書いてしまいましたけど、
は
い、まあいいです。
ちょっと早め、焦りましたね。
入り口ですね。地下道入り口ですね。
はい、はい。まだ早いのですね、と、
はい。
頑張って更新を続けてくださいということでいただきました。
はい。ちょっと今、入り口へを入れときました。はい、サブタイトルに。はい。
タブさん、トップバッター、今日もありがとうございました。
あの、タブさん、皆さん、鉄道おもちゃ箱もう登録してますか。
ねえ、やってくださいね。
めちゃめちゃ面白いですよ、
はい、
名古屋駅、
ねえ、
名古屋駅面白いです。名古屋駅遠方から撮ってる名古屋駅と、
うんうん、
実際に名古屋駅のホームに JR ですけどね、
うんうん、
ホームに立って撮ってる映像が2つ動画で出てますんで、
はい、
だからまあタブさんらしいなっていう。
いかにもまあなんちゅうか、コモンクラスの鉄道のですね。
そうですね。あの派手さはあんまないんですけど。
そう、あの人それがいいとこですね。
うん、面白いなと思
います
、
ね。じっくりと見られるというね、うんうんうん、まああのそういう意味で皆さんで応援してあげてほしいと思いますね。
はい、鉄道おもちゃ箱。
はい。
でございます。
僕はまだちょっとまだ見てないのもあるんですけども、
うん、
また見るように努力してみたいと思います。
はい。
タブさんのお元気なお便りいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
次はですね、上門さん。
あ、待ってました、上門さん、いいですね。
ちょ、衝撃の事実が分かったんで、
え、
はい、その話もします。
しました、上門さん、はい、
バンマギの皆さん、各週更新お疲れ様です。
ありがとうございます。
毎週楽しく聞かせていただいております。
そうですか、ありがとうございます、嬉しいです。
さて、先週の山陽道ボラボラは懐かしい場所を紹介していただきありがとうございました。
そうやったんですか。はい、
私は中学高校生時代 吉備津神社がある新三道、新道山、神の道の山、通称吉備の中山の東側に住んでおりましたので、はい、吉備津や岡山の中心部は地元と言っていいくらい知っています。また八坂屋、はい、これ万世でしたっけ、はい、ま、万なりでした
っけ、万なりです、
あ、万世、万世、え、万なりでしたっけ、
あ、ほんまに万なりやと思いますけど、ちょっと、ちょっと自信なくな
りました。先週それ行きましたよね、僕、はい、韓国語の万、ま、万世ちゃうか言ったやつ、あ、まあ、ちょっと読み方ごめんなさい、間違えたらあれなんですけど、や、帝の町名も懐かしく思い出しました。
ああ、そりゃそうでしょう、そんな一番多感な時代に、
うん、うん、実は帝駅のすぐ西側にある関西高校が私の出身校で、
おお、
出ました、今週出てきましたやん、まさに関西高校、何でしたっけ、観光前、踏切でしたっけ、なんか新しくできたね、はい、あ、これですよ、あれの本当すぐ超えたところにありましたよ、大きい学校は。あの辺は
文教地区でね、いろんな個性的な学校がいかにも岡山らしいね。
そうそうそう。
あの、あ、そうやった、偉い、また秀才校というのか、
うん、そうですね。
すごいところのご出身
な
ん
ですね。はい、関西高校が私の出身校で、旧山陽道は学校の裏山を一周するマラソン大会で数回走った覚えがある場所でした。
なんちゅうこっちゃ、これ。
マラソン大会では、走らないことを心がけておりましたので、
はい、
旧山陽道はこんな道があったのかと思いながら通った覚えのある場所でした。
そうやったんですか。
ボラボラされた1995年当時、私は高校生で、ごめんやすを毎日カセットに撮って聞いていたはずですが、
ほえ、
記憶にはなく改めて聞けてよかったです。
なん、
まあ、多分もうスパッと通り過ぎたよね。
まあそう
かもしれないね。結局あの25冊目のノートの範囲ってあれ、もうすごいんですよね。
そうなんですよ。
あの、ネタが。
ありすぎて
ね。ありすぎて。
大事なネタもね、いっぱい抜かしてるんですよ。
多分あの、だって帝駅文雄君行ってないですもん。
はいはい。
焼肉屋で飯食っただけです
もん。そうですね。
うん。だから、まあ、だから今回良かったですね。今週、上山さん、はい、まあ聞いてあるかどうか分かんないですけど、あの、山陽道ボラボラ55はもう、あの、はい、帝駅、備前帝駅 の、あの踏切の話めっちゃしてますんで、最初に。
そうですね。
あ、関西高校もちょっとだけ名前出てると思います。僕もあの、調べたんですけど、うん、もう言いすぎるともう先進めないんで、
そういうことですね。
関西高校についてはほとんど触れませんでした
けど。どですよね、
そうですね。あの、ホームページ見たらね、
うん、
結構あの、あ、上門さん、こんなとこだったんやって、いやいや今思えばね。上門さんらしくない高校なんですよね。どっちかっていうと。
まあそう
かもしれない、どっちかというと、体育会系の高校なんですよ。まあだからマラソン大会走らないっていうのはまあ上山さんらしいなと思います。
ちょっとまあ反抗してはったかもしれない、
ね。いや、あんなも走らんでいいですよ、マラソン大会。まあ、走りたい人だけ走った
らいいです。
好きなようにしてください。
あ、そうですか、
はい。
それじゃあもうね、僕大事な、あの、福田会のね、うんうん、花栗塚とかね。
ああ。
あれがね、もう。
え、あれもう過ぎた？
いや、もう過ぎてるんですよ。
ああ、過ぎてるか、うん。
これがね、やっぱりあの、吉備津神社の、
あ、まあ、
ほんのあるからなところで、
はいはい、
あれはね、もう、湯岡岩前が640万の、その牛の、はい、ね、あの、花栗が、
はい、
まあ、積んでるピラミッドみたいな山があって、
あ、
ま
あ、
こういった時は僕は思い立てられなかったからね、びっくりしてね。
あ、そうですか。
うん、まあ、これは
ね。福田会懐かしいですね、本当。
福田会ね、まあ、ね、あ、あ、あの辺面白い宗教いっぱいところなんですけども、
そうそうそう、
あれもまあ、山陽道から直接で話し、別の集団で行った時やったからね。
そうですね。
あえて抜かしたんです
けど。山陽道のね、周りめっちゃおもれもいっぱいあるんですけど、
ね、
なかなかあの、やっぱり今回のテーマが旧山陽道なん で、
ね、
そこからちょっと離れられないっていうジレンマがあるんですよね。
黒住教の場合はね、ほんの近く通りましたから多分触れてると思いますけど、福田会はちょっと今回は省略させてもらいました。また時間があったら、
うん、
ここについては、まあ、福田会の大将がいろんなところで面白いことやってはる人で言いたかったんですが、まあ、言い訳するわけなんですが、抜かしましたね。しかし、まあ、地元民ですよ。もうズバリもう、
うん、ね、ずっとね、こっちの大阪の人やと思ってたんで、あ、お便りいきますね。
はい、行こう行こう、はい。
それと山陽道とは関係ありませんが、ストリートビューで久しぶりに見た備前帝周辺はガラッと変わっていてびっくりしました。
ああ、そうやったよ。
あまりの変化と懐かしさでしばらく眺めておりました。
あ、
現在備前帝の西側に立派な定時の交差点ができていますが、
はい、
備前帝の西側に立派な定時の交差点、あ、はい、あの、新しい道のあれです、県道何号って180につながるやつですね、
国
道
の。してましたね。
そうそうそう。
はい、ちょっとしました、
ね。昔は南側へ続く道はありませんでした。 あそれで新しい道通してあそこに、踏切作ったんですね。
そう踏切が3つぐらいあったところです
よね。そう3つを1つに集約して、その集約してる部分の話を今してくれてると思います。国道180号は50メートルほど東側を走っておりました。
はい。
高校のグラウンドと国道に挟まれた細長い敷地には学校のチャリ置き場やボロい部屋、用水路や雑木林があったんですが、一掃されて新しい道路となったようです。あの道路とか、あの新しい踏切とか、結構揉めたらしいですよ、上門さん作るときに。まあ、ちょっと話しましたけど、立体交差にするかしないかも含めて、やっぱりすごいいろんな話し合いがあったみたいなんですけど、チャリ置き場の壁には、家庭科で作ったケーキを投げつけたり、用水路には学校に登録していないチャリを乗って行った場合、
はい、
鎖で施錠されていましたが、ちょっとした方法で南京錠を外して証拠隠滅を図った思い出の場所です。
結構悪いことしまんねえな、
はい、思い出の地なのですが、亡くなってしまったようです。まあ、その新しい道路がもう通った時にも、
ね、廃業された
という、ね、そういうことですよね。また久しぶりに見た高校の正門は極めてシンプルになっておりました。
ああ、
そうなんですね。
まあ、いろいろ変化があるんですね。
いや、めっちゃでっかい高校でしたけどね。僕もそういう時で見ましたけど、昔は国道から門に向かって50メートルほどの道が続き、門の両サイドに2階建てくらいの建物の、巨大巨石がそびえ立ち、
はい、
あ、2階建ての建物ぐらいの大きさの巨石がそびえ立ち、
はいはいはい、
さらに門の奥には3階建ての建物くらいの、これは和紙ですかね、和紙の像があって、今では門だけで十分パワハラ炎上案件のド迫力を醸していたんですが、
はいはいはい、
今では何の迫力もなくなっていてびっくりでした。
あ、
いや、僕もそれを感じたんですよ、あのホームページ見て、パワハラ案件やなと思って、ちょっと俺は行かれへんなと思いましたね。まあまあ、私いつにありがちな、
まあ、個性があるって言ったら個性があるんですよね。
まあ、個性って言っていいかどうか分かんないですけど、まあ、多分上本さんよう知ってると思うんで、またそこら辺の話あったら教えてください、
はい、
ちなみに校舎もかなり建て替わっているようですが、3年生の時の教室があった一番道路に近い本館の外観には変化がなく懐かしかったです。
あ、なるほど、
うん、なんか僕が見た感じやと、
うん、
その関西高校の、
うん、
あれ多分あの方向で言うと南側、
うん、
要はその JR 吉備線沿いの、
うん、
あの方面なんですけど、そこがね、なんかこんなあの石の柱がいっぱい等間隔に立ってて、
あれね、ま、ちょっと先の曲がったね、
そうそう、うん、あれが面白くてね、
あれなんか地神の像かもしれませんね。
いや、あれチャイルだってもう100本ぐらい立ってたで、さすがに地神は100本も立たんやろ。いや、だからそれ多分学校の、
うん、なんかあったよね、
南側を多分遮るための柱なんですけ ど、その柱がね、なんかいや普通壁作るやろと思うんですけど、あの細長いアイスの棒みたいな石がいっぱい並んでる、 あれが面白かった、ね、あれも なんであんな並べたんやろなと思って、
ね、歩いたもんとしてはその辺、まあ、あの認知してないんですよ、うん、ただ前さっと通っただけやったんですけども、
う
ん、
そうですね、
いやー、びっくりしたな、やっぱりいろんなことがありますね。
いや、やっぱあそこはね、僕も別に上門さんのこと知らなかったんですけど、やっぱりなんか備前帝ってね、妙な、なんかパワーあったんですよ。だから調べたら、あの踏切の東西の踏切、だから多分上門さん行ってた時ってあの東踏切も西踏切も、多分四輪車通れてたはずなんですよ。
ね、防火させてましたもんね。
そう、上本さんの時は多分ね、あそこね、車通れてたんですよ。それがまあ新しい道路通って、新しい踏切できたからって、あそこはもう四輪車通行禁止になったって、まあ、物理的にも今、ポール当たって通れないんですけど、はい。あ、ここから先の岡山の中心部は、
はい、
学校帰りにチャリでくまなく走りましたので、楽しみにしております。あ、では、上本さん、淀津町地下道知ってますか？ね、知ってますよね、絶対ね。
知ってたらですね。
ね、豆知識。ボラボラの中で出てきた雨城という言葉は、雨城と読み、あ、カラスの城ですね。
はい、
岡山城を指します。
はい、
黒いんですか？
黒い。壁が黒いんですよ。
あ、東の、 あれ姫路か、姫路は白、
白路城、白白鷺城ですね。
そう、白鷺ですね。
黒と白とかね、ちょうどパンとこう両方にあるというか面白いなと思ったんですけどね、うん、
それでは今週も更新楽しみにしております。
あ、
うん、
いや、
これはもうびっくり、僕もこの、ね、メール帳さっき読んでたんですけどびっくりしました。
いやいや、僕ちょっと本当にね腰抜かそうになりました。
ちょっと関西高校の悪口なんでよかったなって思ってね。
いやいや、僕はまあ言うつもりなかったけども、
うん、ちょっと言おうかなと思ってたんですけど、
いや僕よう分かってない、よう。
いや僕もよう分かってないですよ。
不思議な学校やなと思ったんですけど、
立志高校でしたっけ、立志館でしたっけ、近くにもう一個高校が、私立のあの、線路挟んで反対側なんですけど、関西高校とはあったりとかして、結構本当にいろんなね、学校があって。
三方小学校とかね。
え、三方小学校
なかったかな。
いや、ね。
三方中学やったかな。
何でしたっけ、僕ちょっとノート。
いや、ナイスナイス。お前はもう詳しく調べてくれたから、ね、調べました、ね。僕よりも詳しいんですよね。はい。
あ、これですね。創志学園、あ、創志学園か、創志学園、うん、石井中学校ですね。
あ、そうか、間違えた、はい、うん、
あ、で三門小学校
あったやろ、
ありました、うんうん、で三門保育園、
そう、保育園もあって
三門幼稚園、
そうそう、
で関西高校、関西高等学校
もうね、学問がいっぱいあってね、学校がいっぱいあってね、うん、いかにも岡山らしいとか、
ね、なんか上門さんがね、あそこで育ったってなるとまたあそこら辺の見方も変わってきますよね。ああいうおもろい人輩出する、
そうや、
まあ、関西高校も僕ちょっとあんまりイメージ良くなかったんですけど、うん、上門さんの話聞いてるとまあ関西もまあええとこなんとかなってちょころっと変わりましたけど、
うん、はい、まあそんなもんですよね、
そんなもんです、
うん、
次は、
いや、びっくりした、はい、次3人、
豊中市の田中さんです。
待ってました、この人も個性、
伊勢志摩旅行記、
おっと、やりました、はい、
こんにちは、豊中市の田中です。
はい、
哲平さんが先週の放送で話されていた梅北新駅、今週も話しましたけど、
はい、
聞いてくださいオープニング、
はい、
私は開業初日は避けて5日後に行きました。
ああ、そうでしたか、はい、
新大阪から大阪東線の列車に一駅だけ乗って
、いや、同じことやね、
地下の新駅に着きました。
分かる、
僕らと全く同じことですね。
まあね、田中さんね、
はい、3番ホームからやと思います、はいはいはい、3番線から乗られたと思います、
はいはいはい、
さて、哲平さんが分からなかったと言われていたフルスクリーンホームドアですが、
はい、
あ、21番線でね、はい、私の推測では普段は列車本数の多いはるかの位置にホームドアを合わせてあり、
うん、
黒潮が来た時にのみホームドアが動くようです。ああ、あのフルスクリーンホームドアの支柱も動くんですよ、
はい、
あ、こう珍、あの、それが世界初らしいんですけど、
支柱がないというかね、
なんか、は
い、
そのどこから乗っていいかようわからんんですよ、
そうそう、
でその話を今してくれてるんですけど、うんうんうんうん、しかも黒潮が到着してからホームドアが動き、黒潮が発車するとすぐに遥かの位置にホームドアが戻るようです。
あ、これもちょっとね、うん、
分かりにくい
んですけど、まあ、誤解招くあるでしょうね、
はい、うん、はい、ここ立っとってええんかなって思ったら、うんうん、そこ立っとってよかったんですよ
ね、
はい、動画を添付しておきますということで、ちょっ
と
せっかくなんで、
ね、
はい、ちょっと拝見させていただきます。
これや、これや、
これ今ちょうど黒潮23号が来まして、でちょうどこの天井のサイネージがここに立ったらいいんですよ、ここの下に、けど扉はずれとるんですよ、だからここで合ってんのかなと思った、はい、
もう止まりますか、
やってきましたね、
はい、やってきました、
はい、京都方面から
この音楽になってますね、
はい、黒潮やってきました、これ指定席5って書いてますね。
あ、なるほど、なるほど。
あ、これですね、5来ましたね。
あ、
ちょうどこの下に来ましたね。
もう、まあ、4世がここに止まってますね。
あ、で、支柱が
動く。
動く。あー、なるほど。
支柱も扉も動くんですよね。この辺はちょっと僕は見てなかったね。
はい、白浜行き。
はい、あー、で、乗客もいました。はい。
なるほど。
いろいろ勉強させてもらいますね。謎が
解けます
。
要はまあ、乗りたかったら、その、扉とか支柱の位置関係なしに、もう上のサイネージの、あの停車位置っていうか乗車口にも折っとけってことなんですね。
ってるんだから、そのドアが動いてくれるわけですよね。これもちょっとまあ感覚としては分かりにくいけど面白いね、この発想はね、これはおもろいですよ、これ好きです。
どうもありがとうございます。話は変わります。
はい、どうぞ。
先月末に妻と子供そして母を連れて三重県の伊勢志摩に行ってきました、
はい、
これなんか3月末ってことだと思います、はいはい、うん、車で行ったのですが途中刑事バイパスで渋滞に引っかかり3時間ちょっとで行ける予定でしたが、
はい、
4時間以上かかりました。刑事バイパスね、ほんまに事故とか多いんですよ、まあ、事故渋滞かどうか分かんないですけど、本当に僕もえらい目になったことあります。
あ、そうですか、
はいはい、最初に行ったのは 鳥羽水族館。
ああ、いいとこ行きましたね。はい。
小さめの水族館ですが、はい、飼育されている生物の種類が多く、
はい、
ラッコアシカ、ペンギン、トド、ジュゴンなど、
はい、
こんないるんですか。
はい。
たくさんの生き物で、
うん、
うちの子も大満足でした。
はいはい。
これ、最近なんか、海遊館にね、もうラッコがおらんようになったんですよ。死んでも
う
たんですよ。
なんか全国でなんか3とか4とになったとか言ってましたね。
ああ、そうなんですか。うん、だから、
そんな、ちょっと聞いた気
がするんですけど。だからラッコ見れる水族館で多分結構レアなんじゃないかなと思いますね。はいはいはい、まあ、あの、海遊館のラッコどうなったかその後知らないですけど、僕が行ってた時はもう亡くなってましたね。
はい、
はい。泊まったホテルは、大江戸温泉物語伊勢志摩。
この辺よ、バスが走ってますよ。
はい。あれはね、元スパーガーデンですね。
あ、そうですか。
美濃の温泉って、ね。あれが今、大江戸温泉になって。
ああ、なるほど。はい。
まあ、こっちも大江戸温泉、
うん。
向こうも大江戸温泉。
なんと。
はい。うん、美濃にあるのと、あ、書いてますやん。
あ、もうちゃんと書いてるね、
はい。同じ系列のホテルです。
なんと。はい。
古いホテルを改装して再生したようですが、中はすごく綺麗になっていました。
なるほど。はい。
食事はバイキング形式で、種類は多かったのですが、味の方はいまいちでした。
なんと。
それと、この種のホテルにしては、料金が高かったです。
ああ。はい。
他のホテルもそうですが、どうもコロナ以降、休日や春休みなどの宿泊客が多い時と、
はいはい、
それ以外の時の宿泊料金が極端に違うようになりましたね。
なんと、
うん。コロナの時期は経営が苦しかったでしょうから、稼げる時に稼いでおこうという、ことなんでしょうね。
まあそういうことですよね、はい。
ホテルの部屋が海の見える部屋だったので、翌朝は綺麗な日の出が見れました。
これは儲けもんでした。
2日目はまずホテルの近くの砂浜で子供を遊ばせました。さまざまな種類の貝殻が拾えて、子供は嬉しそうでした。
あ、よかった、これよかった。はい、
あれ、子供って貝殻好きなんですよね。
そうかね、う
ん。貝殻とか石とかね。
なるほど。
これ何使うねんと思うんですけど、木とか持ってきますからね。
まあ、海岸っておもろいですよ。いっぱい流れてきますからね。まあまあ
そうですよね。はい、それから、横山展望台という眺めのいい場所へ。
はい、
ここは高台にあるので、
アゴアン。
これアゴアンって読むんですか？
アゴアンって読むんですよ。
アゴアンの複雑な形の海岸線が見られてよかったです。
はい、ほうほう。
快晴だったので眺めは最高でした。
あ、上本さんちゃんと振り返ってくれてますよ。
そうですね。あ、田中さんね。
あ、田中さん、はい、ごめんなさい。はい、
その後は伊勢神宮へ。
はい。
ちょうど桜満開の時だったこともあり、すごい人でした。うん、神宮へ向かう途中のおかげ横丁も、
はいはい、
人の大混雑でした。
そうでしたか。
あそこね、赤福のなんか本店がなんか、
ね
あってね、
そうでしたね。
行きました。うまかったですけど、
はいはい、
それでも母は伊勢神宮に来るのは数十年ぶりだったそうで、すごく喜んでくれたので、遠いところまで連れてきてよかったです。
あ、よかった、それよかった、はい、
旅行中ほとんど私が運転したので大変疲れました。
あ、ご苦労さんでございました、はい、はい。
運転そのものの疲れだけではなく、
うん、
母が一人で喋り出したら止まらないし、
あ、そう、
うんうん、可愛くて仕方のない、たった一人の孫が疲れて車の中で眠っているのに、
はいはい、
チョコレートを食べさせようとしたりで、心労も大きかったです。
いや、まあ、それおばあちゃんとね、ちょっと違う意識やわね。
いや、これね、多分ね、チョコレートっていうところがこれ、まあ、味噌、味噌なんで、わ、はい、かりますよね。やっぱチョコレートって結構ね、やっぱ小さいお子さん、
う
ん、まあ、僕もそうでしたけど、はいはいはい、やっぱあげたないんですよね。けど、なんかしらんけどね、年配の人、チョコレートとか、あと餅とかめっちゃあげたがるんで、で、それでね、奥さんの喧嘩になったりするんですよ。
わかるわかるわかる。
はい。
まあ、中にはね、うちの嫁さんってよっちゃん言ったけどね、うん、若い奥さんで小さい子供にチョコレートばっかりあげてる人がおってね、うん、ちょっと注意してあげて喜ばれたと言ってましたね。まあ、両方のチョコレートちゃうのはちょっと罪な食べ物
です、ね、あれ不思議ですよね。うまいんですけどね、うん、やっぱなんかいろいろあるんでしょうね、チョコレートって、まあ、
らしいです
よ、うん、はい、うちの母だけなのかもしれないですが、
うんうん、
高齢の女性はなぜ空気が読めなくなるのでしょう ね、
あね、そうですね、
はい、毎週のように運転主役をされているジュエリー上島タカさんとタカさんのご苦労が身に染みてよくわかりました。これは面白い。
いや、もうタカさんのね、あの辛抱強さっていうんですか。
いや、すごい。
あの人はもうこの本当に大した人ですね。うん、とてもね、僕運転はしませんけどね、僕運転やったらこれは言うたりしてね、もう切れてますよ。
今週ね僕はあの雨村行ったじゃないですか、ちょっと話しましたけど、 あれもね、うん、もうつぐみに話したら、もう私だったら絶対行かれへんって言ってました、
うん、まあまあそうやろうね。
だからタカさんはまあ年配の女性、で、そのジェリー上島タカさんもそうですし、田中さんも、うん、
はいはい、
田中さんはまあ両方ですね、まあ、若手とババアと、
そうそう、
で僕は若手でした。
あ、なるほどな。
やっぱりそれぞれやっぱり女性にはね、こう、うん、いろいろ振り回される
の、うん、まあそれはもうこれはねまあ、あの、しょうがないことです。はい。
いやー、けど面白いな、この。
いや、あの、もう、この書いとかあれはしませんけど、そのこの文章に含まれてるところがね、
そう
まあ、嫌というのを感じる人は感じると思います。今の言葉聞いて。あ、うちもそうやとかね。
めちゃくちゃ感じる。
嫁の間に挟まれてるとかね。
そうです
ね。うん、まあ、嫁に仕事の間に入ると大変
な。そうです。あ、ちなみにですね、まあ、今回、鳥羽水族館とか、まあ、伊勢の話。
鳥羽を選ばれたのすごいですよ、ね。
すごい。やっぱ良かったですよね、はい。数十年ぶりですから、お母さん。
僕、あの時にね、ちょっと、まあ、動画撮ってますから見たら分かんないけど、確かに鳥羽水族館で偶然にね、
はい、
あの、辰野敏夫がね、子供運動を、撮影したこと覚えてますよ。向こうの人もこれはよう撮ってくれはりましたって、まあ、言われたのを覚えてますけど、なんせ面白いとこですここ。飛ばせませんよ。それこそ、はい、
飛ばせません。これね、ほら、
ああいいですね。
お嬢さんが看板の前で、これジュゴンですかね。これ看板はの前で撮影されてる。
うん、そうですね。
はい、3月31日、本当に月末ですね。
ご苦労さんでした。
これシャチ、
写真ですね。
シャチですよ、シャチ。
これシャチですよ。これちょっと前後がおかしくなってますね。
あ、いや、これ多分あの斜めにな
るんですね。
なってるだけですね。
はい、あ、面白いですね。
あ、ジュゴン。
あ、そうですね。いや、こういうやつがおるんですよ、ここ。
あ、うんうん、あ、でペンギン。
あ、いいですね。これもおそらく自然っぽくてね。
あ、でこれが大江戸温泉。
ええー、わかりました。
伊勢島。
はいはいはい。
まあなんかいい外観。
うん、ちょっと高いのが欠点でしたね。
あ。いや、チャンスよ、今ね、
味もまずか
チャンスよ、今、ほんまどこでも高くて、あの僕、何回か東京行ってるじゃないですか、東京のホテル、ビジネスホテルって、なんでこんな高いねん、もうあれね、あのさっきの僕のちょっとオープニングでマスコミに消えてましたけど、あのホテルも潰れるぞ、そういうことしとったら、まあ、舐めとったらあかんぞ、ほんま、
ね、ちょっと記録取っとかなきゃいけませんね、
そうですね、あ、で、これがあのあホテル前の
砂浜のところで、ね、
綺麗な海ですね。
海開いしてはるんですね。
あ、これがその高台。
展望台があるん
ですね。これいいっすね。
なんかちょっとこの辺見てるとシンガポールみたいな感じしますよね。
ああ、確かに。なんか、大小の島があるんですね。
面白いですね。
まあ、伊勢島いうぐらいですから、
まあ、そりゃそうですね。
あ、で、これおばあちゃんと、で、奥さんと。
チョコレートのおばあちゃん
です、ね。で、娘さんちょっと眠そうにしてますね。
ね、ちょっと倒れかかってますね、お母さん。
で、これが伊勢神宮の。
伊勢神宮ですよね。はい、僕はあの下宮とかなんかあれもはっきり分かってないんですけども、
まあ、階段、有名な石階段、
まあそうですね。
あ、で桜、
はい、綺麗な写真ですね。うまいこと駐車の車をね、
そうですね、
構図がいいですね。
これ多分あのね、拡大して切り取ってくれてるんですけど、これトリミングしてくれて、
うまいことやってますね、はい、気持ちのいい写真が多いですわ。
ありがとうございます。
レンズもいいです、いつもの通り。
これ多分普通のスマホやと思いますけど、
ね、そうですか。
なんとなくあのいつものカメラではないですね。
うん、これもいい写真ですよ。
あ、まあ、目見えとらんやろこれ。
いや
いや、これは絶対スマホです。スマホっていうか、うん、あのコンデジの映像です。これは
うん、
あのいつものカメラではないです。
僕も、まあ、田中さんの映像を言うだけでも綺麗に見えるんかも。
そうです
ね、
はい、はい、まあ、というわけで、
はいはい、
今週は家族であの三重県に行かれた伊勢志摩、
ね、
ボラボラでございました、はい、写真もありがとうございます、はい、あとあの梅北地下ホームのね、あの謎もちょっと解けました
ね。ほんまですね、そのやり方がいいですね。
そうですね、
要は前におったらいいんやな、勝手に来てくれんや、
そういうことです。
任したらいいんや、だから下手にこっちが動いたらいい
んや。だからあの韓国人のあの若いカップルは、まあ、僕らと同じで、下手に動いても
う
たから、
そうそう、
ちょっとあれは、まあ、失敗というか、
任しとけということや。
だからまあ自動運転みたいなもんですね、言ったらね。
うん、
うん、
まあ、乗らなきゃいけません。
やっぱデジタルはそういうもんですよ、うん、人間が考えたら、チャット GPT も人間が考えたらあかんんですよね。
そうですね、
はい、田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
酒井和夫さん。
あ、待ってました。
久しぶりです。
はい。
JOBBB のスタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。酒井和夫です。
はい。
いつも、教養あふれる素敵な放送ありがとうございます。
そうですか。
はい。ありがとうございます。初めて言われましたね。教養ってね。
まあそう言われるとなんかちょっとこそばいですけど。
そうですね。バンちゃんの、
はい。
街道ボラボラを聞かせていただいておりますと、古きを訪ねて新しきを知るという言葉がぴったりだと思います。
は
い、
まあ、新しいのはてっぺんに任してますけどね。
うん、はい、また、タウチャブル博士の鉄道のお話。
はい、
高重さんのいつ、高重さんのいつも変わらぬ淡々としたお話や、タカさんや田中さんのお話を興味深く聞かせていただいております。あ、まあ、
ディープなゲストばっかりですよね。
そうですね、こういう方々、はい、日本でここだけですからね。
まあそうでしょうね。
さて、
はい、
昨年11月20日に プール学院で行いましたウクライナ支援コンサートはいろいろと問題がありまして、ようやく今年の2月24日に YouTube へアップロードできました。
あ、そうでしたか。はい。
ウクライナ支援コンサートジョン・レノと検索すれば見ていただけると思います。
あ、そうですか。
ちょっと今やってみましょうか。
はい、
はい、ジョン・レノなんですね。あ、これか。あ、ちょっと待ってくださいね。はい、これちょっと YouTube チャンネル行って、
うん、
はい、貼り付け、
おお、ほうほうほうほう、はい、いろいろと出てますよ。
あ、これですね、
はい、
アフガンコンサート委員会のホームページで、
はい、
お、1時間40分に、
あ、ご苦労さんでした。
対策、まあまあこういうやつですね。
おー、すごいな、これ、この、その数といい生徒さんの。
そうですね。
これ、大きなコンサートですね。
ねえ。うん、プール学院。
うん。
あの、あれですよね、向こうが、プール学院どこでしたっけ？
大阪市内ですよ。
大阪、あ、大阪市内ですか。うん、あ、そうなんですね、うん。はい。まあまあ、こういう、皆さんよかったら、アフガンコンサート委員会、
うん、
チャンネル登録もしてあげてほしいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
よかったら、この、ウクライナ支援チャリティコンサートも見てください。
はい。はい、
そして今年6月18日には安倍野区にある南大阪キリスト教会で、
うん、はい、
阪南中学、
はい、
プール学院、
はい、
聖教学院など参加していただいてウクライナ支援コンサートを開催します。
あ、そうですか、ご苦労さんです、
はい、また同月25日には有尾八尾で、
はい、
清水谷高校かな、
はい、清水谷高校、はい、
八尾高校、
はい、
および地元のアマチュアバンドに出演していただいてウクライナ支援コンサートを開催します。
ご苦労さんです、
はい、どちらも13時半に開場、14時に開演、
はい、
いずれも入場は無料です、
はい、
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
はい、
ところでよっちゃんの具合はいかがでしょうか。どうぞお大事になさってください、はい、
ありがとうございます。
よっちゃんどうですかね。
まあね、あの、
なんか安定はしてますよ ね、
そうですね、
前みたいになんかちょっと安定してないことはないし、
うん、また一歩ね、よいい方に、うん、あのちょっと前進しましたね。
そうですね、はい、まあ、
もうちょっと待ってください。
そうですね、はい、もうちょっと、まあ別に、まあ、長く待ってください、
はい
はい、岡本太郎さんではありませんが JOBBB の爆発放送を楽しみ
に
しています。
ありがとうございます、はい、
もう3つも爆発して ね、
まあね、
大変ですよね。もう爆発してない時はないぐらいなんで。
いやいや疲れますね、気ぃつけんと、
は
い、
あ、ほんまやな、うん、やっぱ僕らもちょっとたまにはね爆発しない時も必要かも。いやいや今日ちょっと爆発しましたね僕は。
そう、
いろいろマスコミに対してとか、
あ、まあね、
いろいろ思うこといっぱい、はい、まあ、言わないこともいっぱいあるんですけど、
はい
はい、まああの、まあ、皆さんまたよかったら6月18日の、ウクライナ支援コンサート、そしてまた6月25日のウクライナ支援コンサート、
うん、
よかったら、多分何かで検索したら出てくると思いますんで、
ね、
はい、まあ一つは大阪市内、
あ、そうよね、
でもう一つはあの、はい、八尾市で、
はいはい、
大阪の、まあ、共に大阪の、いや大阪市内と八尾市で行うということですね、
はい、酒井さんが本当に頑張ってます。
そうですね、あと、うん、あの浜田さんもお元気でしょうか。
もちろんそうですね。
あと多分この酒井さんのメールを代筆してくださってる息子さん、
はい、ね、
太郎さんですからね。
そうです、
ありがとうございます、
ね、まあ皆さんが協力してね、
そうですね、
酒井さん盛り上げていきたい我々もね、
はい、
はい、
ではそのジュエリー上島隆さん、
あ、はい、先ほどのね、
ありがとうございます、
はい、田中さんは尊敬してはる、
そうそう、
あの、まあ、みんな尊敬して
る、ドライバー、やっぱドライバーはね、
ちょ、
僕いつも思うんですけど、やっぱり運転士にもうちょっと敬意示すべきですね、日本の社会は。その別に職業ドライバーだけじゃなくて、
はいはいはい、
もう普段運転してる人もやっぱ、
はいはいはい、
あれ無事故で運転するって本当すごいことなんですよ、皆さん、
ね、
もっと感謝少々、ね、まあ、誰に言ってるか分からないですけど、はい
はい、まあ、
まあね、まあ、けど結構運転するのは僕好きですけどね、あの好きで運転してるんで、ね、
まあ、好きでなかったらまああれもできんでしょうし、
ね、できないですね、はい、運転は面白いですよね、
はい、
お世話になっております。皆さんもお元気にお過ごしでしょうか、
はい、
おかげさまでジュリー上島一同も元気に過ごしております。新緑の季節も近く、
はい、
お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りいただきますように一度心よりお待ちしております。
ありがとうございます。
僕ね結構ね奈良最近よう行っとったんで近くは行ったんですけど、まあ、仕事で行ってたんでね、ちょっとなかなかあの、まあね、お邪魔できなかったですね、
はいはい、
またよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。
さてさてさて、先日ラジオの力を改めて知る出来事がありました。
あ、そうですか、はい、
映像はないメディアだからこそ人をつなげる大きなポテンシャルを持っていると思える出来事でした。
何やったよね、はいはい、
今回は手短にその出来事をお話しいたします。
拝聴しましょう、はい、
はい、先日私がよく聞いているラジオ番組にお便りメールを送ったところ、
はい、
そのラジオ番組でメッセージが紹介されました。
あ、そうやったんですか、はい、
そしてその番組の DJ の方から、
はい、
フレンチの安い店も教えてくださいとのお話が番組内でありました、
はい、
そして翌週の番組宛てに私が馴染みにしているフレンチ店をご紹介するお便りメールを送りました、
はい、
詳しいお便り内容は省きますが、はい、私からのおすすめ店の一件として、はい、亀岡のサボテンを紹介しました、
これも、
はい、サボテンね、はい、文夫君の知り合いの人も知ってたっていう、
は
い、名店ですよね。
僕の病室をいつも掃除してくれはったね、
はいはい、
あのすごい素敵な方が、まあ、月に1回ぐらいね、はい、行ってるって言ってました、うん、はい、ものすごい美味しい言ってましたね、うん、はい、
JOBBB にもご紹介しました、
はい、
亀岡のフレンチ店です、
はい、
確かバンバさんが入院の折にお知り合いになった方もご利用しているフレンチ店でしたね。
そうなんですよ、もう本当に褒めてはりましたね、う
ん
う
ん、なんかめっちゃ早行くって言ってませんでした、
うん、そうそんなもありましたね、
朝早行ってみたいな、
はい、
あれちゃいました
っけ。いやそれもありました、はい、あこの中で割と入りにくい店みたいんで、
うん
うん、
そしてそのラジオ番組内でお便りメールが紹介されました、DJ の方も行ってみますって感じのコメントでした、
うんうんうん、
それからしばらくするとその DJ の方から直接私にメールがありました。
面白いね。
そのメールによると私のお便りメールを DJ の方と仲の良い名の知れたタレントさんがお聞きになっていたそうです。
そうでしたか、はい、
そしてそのタレントさんはサボテンの店主や奥様の知り合いであったことから
ぐるぐる回ってますやん、
はい、私のお便りメールはそのままフレンチビストロサボテンに、伝わりました。
あ、
つまりタレントさんが店にメールを転送してくれたということです。
ね、こんな反応があったでということで、うん、ファンの人でしたからね、うん、そのタレントさんも。
そしてサボテンの奥様から感謝のお便りが届きました。
あ、よかった。
その内容からは、店の思いか、うん。店の思いと私の思いがぴったりであり、お腹いっぱいになるフレンチ。
はい、
フレンチの基本は、堅持、
はい、
まあ、固く持つという
守ってるということですね、はい、
完璧な素材を使うなど私の考えていた店のコンセプトそのものでした、
はい、
奥様と店主からは京都県とはいうものの亀岡でのフレンチはてな、
はい、
針の穴を探りながら続けてきた店点々点、
うん、
完璧なフレンチを提供すればきっとお客様は遠くても来てくれる、
はい、
そして最後に次のように書かれていました。
うん、
いろいろなことをもやもやと考えながらでしたが、その方のお便りでもう迷いはなくなりました。
うん、
これからも美味しいフレンチをお腹いっぱい提供できる店を続けていきます。
あ、
さてさて、こんな風に物事がいい方向に展開していく、これは一体誰のせいでしょう。
はい、
最初にお便りをした私のせい、
はい、
お便りメッセージを取り上げた DJ の方のせい。
なるほど。
しかし決してそうではありません、
はい、
これはラジオの力です。
あ、
これがラジオの価値、存在価値です、
はい、
幼い頃からラジオを共にしてきてよかった、
はい、
ごめんやつバンマ文雄です、 JOBBB を聞き続けてきてよかった、そんなことを思える今日の今回の出来事でした。
あ、よかったよかった。
それでは皆様次回までお元気にお過ごしください、
ね、
ということですね、
うん、何よりの話ですね。
いや、
まあ、そんなことして本当にいいとこがね広まっていってくれて、
いやほんまこれですよね、うん、本当に大事なのは、うん、どこどこからお金もらってるからとか、
そうそう、
政府に気に入られてるとか、もうそんなんじゃなくて、
うんうん、
もう本当これやと思います
ね。ね、
まあ、すごいですね、店から電話来る、連絡、
うん、
電話っていうかメール来るって、
うんうんうん、
これはすごいことです ね、
まあ、こういう本当のミニコミというか、
そう
ミニラジオというかね、 そんな感じで行ったらいいですよね。
ということはその法則で言うと、
うん、
僕ベビータピからお便り来ますよね多分。なんか来ないかな。
どうでしょう。
ベビータピの人聞いてたらね、もしかしたら、ね、まあ別にどっちでもいいですけど、まあ、来たら来たら面白いなって、
そうですね、まあ、そんなしてお互いに、
そうそう、
あの応援し合ってね、
そうそうそう、
いいとこを残して悪いとこを、まあ、あの駆逐していくという、そんな力にね、あのなんか我々のラジオもできたらいいなと思いますよ ね、
はい、
まあ、いろいろ DJ の人面白い人がおるんですよ、これ聞いてますと
ね、
お互いのラジオ誰が聞いてるとか聞いてるとか、そんな、うん、連絡はないかもしれんけども、
そうですね、
うん、
まあ、ラジオの人ってあんまり前に出ないんですよ ね、
まあ、そうですね、
やっぱり声だけですからね、
まあそうですね、
まあ、やっぱそれでも分かりますよ、あんま前に出ないし、
うん、
で結構謙虚な人が多いんで、ま
あ、そのはずですよね、
はい、だからまあこういう、それだからこそこういうつながりがあるっていうことですよね、
うんうんうん、まあ、いつも言うてるんですけど、ラジオってあの耳からのね、
うん、
媒体で、耳というのはやっぱり一番人間の脳に近いところまで行く感覚器官でね、
うん、
やっぱあの耳というのは恐ろしいなと、前も言うたように、僕自分の母親が死んでいくときに、
うん、
まあ、腕の中で、まあ、ずっとこうあったかみを味わってたんですけど、味わってたりと、まあね、
はい、
言ってたんですけども、やっぱり死んでからね、お医者さんがもう亡くなりましたと言うてからも、
うん、
母親の一番気にしてるようなことを話題にした人がおったんですよね、その中でね。
ほう。
というのは僕の姉が離婚してですね、困ってたんですよ、その時ね。で、離婚の問題があって、自分の母にしてみたら、その姉っちは自分の産んだ子やないですか。で、これのその離婚問題があって、家の中がぐたぐたしてた時に、もうこれは話してええと思って、その話をしたら、なんとその母親がビクッと動いてね、筆の中。これは耳って怖いもんやな、死んでからも聞いとんねやな思って、皆さん気付いてくださいね、はい、そういうことがあったんで。
耳めっちゃ良かったもんね、おばあちゃん。
ああ、まあお前もいつも言って小遣い持ってましたもんね。
小遣いをね、いっぱい金くれるんだよね。
よっちゃんがそう、金はやってほしくないとかこれも僕も言いにくうてね、どうしたらいいんだろう。
さっきのチョコレート
と一緒。あれと同じ、ほんでよく分かったんです、それもね、もう。
で、僕、そのお金を持って。
走って行ってね。
あの、隣の、あの、
林さん。
林さんの、
文房具屋さん。
文房具屋さんで、こち亀をいっぱい買った。
ああ、そうだよね。大好きよ。もう、もっと早く金使わったし、あの人は。
あなた早いな、
金。早い。もう、何も考えんと、とにかくおばあちゃんが金、ちょっと呼ばれて。
で、林さんの他にも、
はい。
ちょっと行ったところにもう一個、ちょっと怪しい店、あの本屋があって。
怪しくないんですけど、
怪しくないですか。
流行ってなかった。
で、僕はあそこの本屋好きやったんですよ。林さんはね、もうメインどころ置くんですよ。やっぱメインの本屋やから。
はいはい、
で、ちょっと離れた、あの、961号線のね、あの、林さんはね、あの、牧野に向かって左側なんですよ。
はい、そうです、
ね。文夫君たちの実家のある
ところ、まあ。で、もう一個隣の隣ですよ。
そう、で、怪しい店は右側にあるんですよ。
はい、
カーブのところに、ね。
そうそうそう。
で、僕あそこの本屋の雰囲気が大好きで、あの、じじいがおってね、一人。
かっこいいや。
あっこはもう、変な本ばっか置いてるんですよ。
あ、そう。
B 級本ばっか置いてるんですよ。
あ、ほんまに。
あそこでも買ってたんですよ、僕は。一応、林さんも買ったし、あの、うん、親父のとこでも買ってたしっていう。
で、よっちゃんがそれをね、まあ、心よく思わない。
だから、よっちゃん漫画嫌いですから。
漫画も嫌いです
。ドラえもん。
金をね、あるという。
金がね、金が、金で釣るなと、
うん、子供。まあ、金は大事やけども、まあ、うちの母はとにかく何でもええから、孫の、
そうそう。
興味を
取る。金めっちゃくれたもんな。
ね、
なんか、うん、ほんまに、こんなもろって、うん、今考えたら、うん、いや、くれすぎやろと思った。
いや、まあね、そう。まあ、あの人そんな人やった、
ね、あと新聞をね、いろんな新聞取ってはって、
ああっていうの好き
です、ね、そうだね、京都新聞、
はい、
で毎日新聞、
はい、
で朝日、
ありました、
ね、読売、
はいはい、
なんであんな取ってた。
やっぱり来たらみんな買うんちゃいます
買うんで、だってあれ新聞代だけで月、ね、うん、1万か2万ぐらい、
まあ、まあ、
ね、払いすぎやると思いました、
ね、あのガッと動いたらびっくりしましたよ。
ああ
、まさかもうね、もうだんだん体冷たくなっていくのが分かるんですよね、こう腕の中でね、
はいはい
はい、話がそんなところに来たらビクッとしたもんでね、
ああ、
やっぱ本当に気にしてたんやなと思うと、
ね、まあ、だから最後だから耳が残ってたってことですね、
耳が生き残ってね、あ、まあ、まあもう言うてしもったことはしゃあないし、誰も兄貴で言うたわけじゃないですけども、ね、うん、あんまり家族の前でできん話を、まあ、せん方がいいと思うようで決まったね、
はい、
まあ、どこまでそれがね、
うん、
本人でも亡くなってるんですけど、
うん、
まあ、今そんな話をちょっとラジオでの話でやったんです。以上です。
はい、
はい、
上島隆さん、ありがとうございました。
ありがとう、
また
いい話いただきました。
ジュエリー上島の関係者の皆さんも
本当ですよ、
はい、またいつかお会いしましょう。
そうです、いっぺん行きたいです、はい、
はい、オフィス樋口さん、
あ、待ってました、はい、
すごいですね。あ、メッセージ、本題に入る前に、お問い合わせにパスワードをかけていますが、迷惑メールは少なくなりましたか。
あ、
あったじゃないですか、ロシア語の、ロシア語っぽいやつね。少なくなったと思いますよ。
やっぱりそうですか、
うん、っていうか、うん、どうなったんでしょうかね。なんかよくわかんないですね。とりあえずまだホームページ生きてるんで、まあ、大丈夫かなと思いますけど。
まあまあ、いろんな人がおりまんな。
あの、お便り、皆さん、今の、JOBB のメールは、あの、お便りっていうパスワード入れるのダメなんですよ。
うん、
アルファベットで、小文字アルファベットで。うん、まあ、その話を今、樋口さんされてるんですけど、
ね、僕の人で分かってなかったから、反応悪かったですけどね。はいはい、
2023年2月10日に、金沢市内を、観光しました。
やったった。時々北陸頃のね、
北陸とか福井とか、
いや、あれも北陸です
よね。よう言ってますよね。うん、はい、まずサンダーバード1号の車窓動画です。
はいはい、
これ見ました。
はい、
いつもの
ご苦労さんでした。
はい、あの、はい、横から真横からの、
そうですね、
でちょっと望遠気味で、もうちょいこれ広かったら見やすいのになとか、でもうちょっと斜めから撮ったら見やすいのになと思いましたけど、まあ、そこはもう樋口さんのね、
これはあの勝手なんで、人の目ですからね、
まあ、僕はそう思ったっていうだけですね。
それは思うが自由です、
はいはい、この日は雪ではなく雨だったので、
うんうん、
雪が溶けています、
うん、
自転車用スパイクタイヤの性能を試すには物足りないと思いました。
なるほど。
もう2月10日でちょっと雨が降ってたんですかね。
あ、また あとちょっと寒くなるんですけどね、うん、あの時はそうやったんですね。
次に金沢駅前の写真です、
はい、
これね、ちょっと送っていただいてるんで、ちょっと簡単に見ていきましょうか、
うんうんうん、
これですね。
うん、面白い図案ですね。
灯籠の図案ですかね、これ。
なんでしょうね、こういう、カナダでこういうとこ知られたことしますね。
多分これ夜になったら光るんちゃうかな。
多分ね、中にライトが入るんでしょうね。
はい。鼓門。この門は、能や素林などに使われている、鼓の、調べを柱に、屋根を支える部分には和風建築に見られる組物を構造工学的にデザインし、はい、金沢を訪れる人々を迎える門として設置しました、うん、あ、これか、
そうそう、これ面白いですよね。
これね、なんか焚き火みたいですね。
そうですね、
薪みたいな、
そうですね、
よう思えそうですけどね、う
ん、まあ、あのデザイナーの方とのなんちゅうかうまいことコラボがね、ここはものすごい発展して
ます、ね、まあ、なんかもうランドマークになってますよね、これ、
う
ん、
そうですね、
うん、これ面白いなと思いますけど、うん、
これちょっと本当面白いですよね。原始的なとこもあるしね、太古の雰囲気も感じますしね、
ちょっと山陽道みたいな感じですね。
あ、そうやね、そんなとこあるかもわからんね、うん、
金沢駅からバスに乗って東茶屋町に移動しました。
あ、茶屋町とかあるんですね、向こうにもね。
茶屋町って思うんですよね、あのこっちの外の方の町なんですけど。
あ、なるほど、
はい、
まあいいんじゃないですか、
はい、うん、北陸鉄道バスの車内放送、
はいはい、
東茶屋町の写真、これあの YouTube でまた車内放送聞けますんで、
はい、聞いてあげてください、
ね、本当に、はい、あのあれです、音声だけです、
はいはい
はい、島川鉄道チャンネル、
はいはい、
よろしくお願いします、はい、東茶屋町の写真、
はい、
これもちょっと数点あるんで、はい、浅野川大橋中央の看板、
なるほど、
はい、これより先は東茶屋町です。
なるほど、
歩きながらの飲食はご遠慮ください、
はい、
厳しいな、
まあ、あの金沢ってこういう説明がちょっと過剰なところ
あるんです。もう絶対行かへんね、こんなとこ、
うん、まあ、こんなとこ絶対行かへん。管理的なね、
管理
ですね、体質が出てますね、うん、それは確かにこの町の、うん、いいとこと悪いとこ
であ
ります。
まあまあまあ、ちょっと事情知らないですけど、はい、でこれが、東茶屋町、
はいはい、
なこういう2階建ての古い木造建築が、
ね、独特のなんか、まあ、いわゆるなんか
感じですね、長屋っぽいですね。
だけど、そこに何か、なんとか、あの、防火の壁が入ってて、私でしたか、すだちでしたか、なかった。飛ばせるとあれを。
なんとかを建てるとか言いますよね。忘れましたけど。
うんうん、
あの、
立つですよね、何で
も。はいはい、
まあ、この、
なかなか雰囲気のある。
あ、もういいですね。
まあ、あの、小京都って感じですね。
そういうとこね。
はい。
意識的にごつアピールする街ですね、ここ、
はい。はい。東茶屋町からバスで兼六園と金沢城に移動しました。
はい。
はい。で、兼六園を出てから金沢城に行きました。
はい。
金沢城の写真もあると、
とこよく真面目に回られましたね。
そして金沢城内を歩いてからバスで金沢駅に移動しました。
はい、
北陸鉄道バスの、車内放送、
はい、
こちらもあの YouTube 島風鉄道チャンネルで聞けますんで、
はいはい、
ぜひ好きな方に
聞いてください。綺麗な写真ですよ、う
ん、あ、これね、兼六園の中のあの、うん、あれですよね、なんか、
まあ、釣ってるとこですね、
釣ってるね、なんか、
う
ん、なんか
でね、雪でこう倒れんように、ね、はいはい、するとこかとか、そんなんがあるんですよね。
時間があったので IR 石川鉄道で、
あ、
これ何て言うの、
津幡
ですかね、はい、駅に移動しました。
はい、
はい、で帰りのサンダーバードまで時間があったのでホームで動画を撮影。
フラオさんですね、活躍してますね。
最後にサンダーバードの車窓動画です。
はい、
この日は湖西線強風のため琵琶湖線経由となりました。
ああ、そうですか、まあ、うん、例のまた北小松のあたりとかで、
うん、
オンマイコとか風ですね。
そうですね、はい、今日のボラバネタ以上です。
ご苦労さんです。
今週のほど楽しみにしています
。ありがとうございます。
というわけで今回はあの金沢ボラボラ、
はい、もう真面目に樋口、ね、さんらしい、
そうですね、
画角でね、バッチリとした写真を、
そうですね、 YouTube もね、ずっとされてますからね、はい、
うん、
登録者2380人、
ね、よくほんまに頑張ってありますよね。やっぱり これ見てみますと、同じ画角で個性をずっと続けることによって、まあ、人が信用するというのか、よくわかります。樋口さんの生き方ですね。
学
んでいくとこ多いです。
またよかったら皆さん、島が鉄道チャンネル見てあげてください。
よろしくお願いします。
はい、次はですね、
はい、
あ、高重さんです。
あ、待ってました。もう、あの、ビワイチね。
はい。
はい、
おめでとう。もう多分ビワイチ終わられた
はずなんで。もちろん、もちろん。
はい。ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る高重勝彦です。もう走るとなりましたね、また、
ね、
準備中とかじゃなくなりまして、
ほんまですね、まあ、現役に帰られたということでしょうね、はい、
今週末からいよいよゴールデンウィークスタート、
はいはい、
新年度新学期がスタートして早1ヶ月が過ぎようとしています。
うん、
例年このあたりから 五月病なるものの兆候が現れ始めるものですが、皆さんは大丈夫でしょうか。
高橋さんは元先生やからね、この辺こつき敏感なんですよね。
連休を行楽地で過ごされる方も多いのかもしれません、
うんうん、
毎度のことながらこの時期は天候の変化も微妙なところ、
はい、
週間天気予報では結構雨に見舞われること日も多いのではないでしょうか、
はい、
あ、確かに天気安定しないですよね本当に。
まあ今特にこの頃そうですね。
いずれにしても休みの日にはリフレッシュリセットが大切、
はい、
心身ともにいい状態でお過ごしください。さて23日に大阪難波でとある集まりに、
う
ん、参加してきました。
はいはい、よかったですね。なんか面白いことがあったんですかね。
恵美子さんとスティーブという2人の自転車冒険家のオーストラリアからの一時帰国を祝う会というものです。
恵美子さん久しぶり名前聞いたな、うん、はいはい、
詳細はブログにも書いていますが、はい、読んでくださいということで、はい、よかったら皆さん、はい、高重さんのブログですね、 FC2 のブログ見てあげてください、はい、
感動的な話ですよね、
うん、自転車で世界一周を目指していたお二人は、私も所属している JACC、
はい、
日本アドベンチャーサイクリストクラブのメンバー、
はい、
恵美子さんは旅の途中2001年パキスタンでがんが見つかり、はい、旅を断念し帰国、闘病生活に入りますが日本とオーストラリアで治療を継続、絶望的な状況から奇跡的に生還したミラクルウーマン、
ね、これはすごい話でしたね。
世界一周の旅のこれまで走った距離は約12万キロ、
はい、
そして残された距離はわずか3000キロ、
はい、
この回は彼女が日本では使えない薬を治療で使用するためオーストラリアに渡る2012年、渡航、まあ、オーストラリアに渡るですね、はい、の出発直前に壮行会という形で始まったものです。
あ、そうでしたか、
はい、2人の旅も凄まじいものであったのかもしれませんが、
うん、
それ以上に凄まじいのは恵美子さんの生き様、
はい、
いついかなる時も諦めない、何があっても諦めない、うん、命があれば何とかなる、うんうん、生きてるだけで丸儲け、
うん、
これまでの彼女の人生からはそんなことを教えられます。
なるほど、
はい、がんを克服し最終ゴールするまでは頑張っていただきたい、そんな思いを持った仲間が、
うん、
皆同窓会のような気持ちでこの会に集まりました。
ああ、よかった、うん、
恵美子さんとスティーブ同様私自身もまだ旅の途中、進むべき道があり目指すゴールがあります、
はい、
最終ゴールを目指すために今できることに尽力していかねばなりません、
はい、
このイベントで久々に地球2周サイクリスト中西大輔さんとも再会、
あ、いいですね、
会の後コーヒーを飲みながら近況を語り合いました。
あ、そうでしたか。
中西さんも行かれた。
いや、中西さん本当偉大なグレートマンですよ ね。
これあの写真があるんでちょっと写真軽く、
あ、
これ高重さんですね、
はい、あ、そうですね、
はい、高重さんが JCC の旗を持ってある写真、はいはい、でこれが恵美子さんのこれ
道中記ですかね。
そう、これ多分なんかあの絵はがきかな。
う
ん、ネバーギブアップ。
あ、ほんまですね。
はい、
あーわ
ー、あー、これ中西さんじゃないですか。
そうですよ。
あ、
皆さんね。
これ多分スティーブさんやと思うんですけどね。
はい、多分そうです
ね。でこれが高重さんですね。
はいはいはいはい。
だから高重さんで一人ね、なんかすごい背が高いんで。
あ、ほんまですね。ちょっと突破して、はい、上上がってます ね。あー、 A グループですね。
あ、恵美子さん自体とか多分来られてない感じですね、おそらく。
そうかな。う
ん、あの多分スティーブさんだけに来られてる感じですね。あ、いろんななんか僕の知ったような顔の方。方も何名か来られるようです。あ、ちなみにですね、
顔は見たけど名前知らん人とかね。
ちなみにですね、中西大輔さん、
はい、
今度あの僕の娘の学校で講演会されるんですよ。
あ、そうですか、
はい、あの中学部、
あ、
中学生に向けてのちょっとそれ楽しみなんで、またそれもなんか結果分かった、
ね、またあの自転車持ってきてくれはるかも分かりません、
ね、どうでしょうかね、まあ、けどやっぱり実物あった方が、
ね、あ、それはやっぱりできたら ね、
いいかも。
ああいう子供にはやっぱり実物見せたいですよね。
この人面白いですよ、これ。
あの、
ね、セント君の、
あ、セント君の T シャツ着てありますね、はい、奈良の人でしょうかね。
奈良の人でしょうかね、う
ん、顔見たことあるんですけども、
はい、でこれ中西さんとでは高重さん、
はいはい、後ろの方
ですね、
決めてますね、
はいはい
はい、
まあ、というのは会が、お、結構人集まってますね。
大きくましたね、
すごい、
まあ、皆さんつわものです。
そうですね、
ここに出てる人が、
はい、高重さんありがとうございました。
ありがとうございます。いい情報ありがとうございました。
お、あとはですね、青空大、はい、財団さんから、
はい、
いただいて、
いつもありがとうございます。
おります、あの西淀川を中心にですね、
は
い、まあ、いろいろそのまあ公害問題とかの、
はい、もうずっと取り組んで ね、新しい、まあ、歩道を作ったりね、いろいろやってはります
から
ね、はい、
あとあの御堂筋で自転車走ったりとかね、
はいはいはい、
いろいろされてる団体で、まあ、あの1ヶ月に1回いただいてます、
は
い、
真面目に続けてはります。
そうですね、はい はい、他はですね、あの、はい、フェスティバルプラザさんから2通いただいておりまして、ありがとうございます。
はい。
1通目がですね、中之島美術館開館1周年記念特別展。
はい。
佐伯雄三、自画像としての風景。
はい。
コラボ企画のご案内。
はいはいはい。
ということで、フェスティバルプラザさんと中之島美術館が、はい、大阪中之島美術館コラボで、
はい。
まあ何かこう、催し物をされると。
はい。
いうことで、ございます。
はい。
これ何をされるんですか。まあ、多分ね、あの、なんか食べ物的なメニューの新しいやつを出すとかいうやつなんですけど、うそうですね、どういうこと。
僕、この前、その、あれ、うん、中之島美術館の日本画展に行ってきました。
おー。
で、あの、あ、これ初めて僕、開館したで見た最終日にね、
はい。
滑り込みで、あの、大阪の日本画って面白い展覧会を取材してきました。
はい、
はい。はい。
どうでした。
まあ、まあ、おもろかった
ですね。面白かったです
ね。うん、面白かったですね。ただ、まあ、例の事件を起こしましたけどね、またね。
黒服
の他に お二人お世話になって、
はい、
注意と、まあ、いろいろとあの注意をされました、まあ、これ知らないですね。
いや、あいつはいらないですよ。いらないです。いやいや、あれはいらないです。
まあ、あの人らも、まあ、ちゃんとやってはる
んですけどね。いらないですね。こういう、まあ、絵とか、
うん、
こういう表現の、あの妨げになってます ね、まあ、すね、あの 広まる妨げになってるんで、まあ、
僕もね楽しみに来たんですけどもね、言って、まあ、多少文
句悪いですけどね、
ましたけど、
もしその仕事をしてる方、
この
仕事をしてる方いたら申し訳ないですけど、ただいらないです、
ね、え、なんであんなこと言うんかい
と
思いました、
はい、いらないというか、あのシステムは悪いですね。もっとシステムを変えるべきです ね、
うん、まあ、この京都の近代日本、あ、日本、あれ近代美術館でしたかね、
ああ岡崎公園、
あこも一回、まあ、最近行ったんですけど、そこでもまた注意されましたが、よほど、まあ、極悪人というか美術破壊者に俺は見られてるんかいなという、
あ、まあ、別に破壊はしてないですけどね。
全然
どっちか言ったらいろんな人にこう知ってほしいっていうので僕らも見に行ってるんですけど、
です、ね、
あの
困ったことですね、
知らせてほしいのか、まあ、守りたいのか、
あの人らの立場はね、
君たちは何のためにここに、その君たちの存在意義は何だって聞きたいですけど、ね、まあ、あんまりこんなん言い出したらまたそういう関係者みたいな言ったら悪いんですけど、
う
ん、
そうですね、
ただそれぐらい僕らはもう腹立ってるんで、
もうどうしようもないですね、
どうしようもないですね、
どこ行ってもそうですよね、
はい、まあまあ今回はフェスティバルプラザさんと大阪の中之島美術館さんがコラボをして、はい、なんか、あ、
佐伯雄三さん、
はい、佐伯雄三が愛したパリを感じながら楽しめるコラボメニューをご用意したということで、はいはい、うん、まあ、あそこはすごい美味しいお店が多いんですけど、まあ、そこと、その、今回のそのテーマ、佐伯雄三さんの、まあ、食べたら、まあ、多分フランス料理が多分メインやと思うんですけど、
かもしれませんね。
まあまあ、そういうののなんかこう、あ、けど、寿司屋さんとかもありますね。
うん、
はい、あの、焼肉屋さんとかも。
なるほど。
まあ、ちょっと詳しくは皆さん、よかったらフェスティバルプラザさん、
はい、
検索、中之島のね、検索してほしいなと思います、
はいはい、
あともう一個も、まあ、フェスティバルプラザさんがいただきまして、あ、新店オープンの
ご案内、あ、そうですか、おめでとうございます
ですね、おめでとうございます、はい、カフェテラスレガロ、レガーロ、
お
ー、はい、野菜と手作りにこだわったフードメニューが楽しめる、ジェラートも豊富な居心地のいいカフェ、あ、イタリア系ですかね、ジェラートやったら、
あ、そうですか、
はい、カフェテラス、
はい、
レガーロでございます、
はい、
まあ、皆さん気になる方は
そうですね、
カフェテラスレガーロで検索してください、
はい、
ちょっとこんなに言ったらもう腹減ってきたな、そろそろ僕らも昼飯、
ね、ちょっと本当にね、喉も変えてきましたね、
はい、はい、あとはですね、
はい、
はい、松井さんから、
あ、いつもね、松井さん気にしてくれてありがとうございます、はい、
で、まあ、ボノロンとですね、
そうですね、
はい、あとはあの毎日新聞を
ね、毎日新聞夕刊をこれ、まあね、あの人はまあこんな記事気ぃつけようということで送ってくれはったの、うん、
まあ、
なかなかいい記事が多いですね、
いい記事多かったですね、
毎日やっぱりすごいなと思いますよね、
生き残れ、うん、県民手帳、
あ、この県民手帳も 僕らは、まあ、
富山でね、
でね、
はい、
特集させてもらいました、
富山で僕が発見して
面白いですよ、
国奥にお土産で持って帰って、
はい、
そこからのつながりですけど、
浅野山さんも
そうですね、
つながってね、
浅野山強いですね、
面白い、お前のあの旅おもろかったですね、はい、今回の、
はい、うん、滋賀大分神離れ、
はい、
23年版で終了、
あ、そうです、
長野県、
はい、
なぜか 5.5 万部、
はい、
まあ、売れてるってことですね、千葉道の駅で特典、
なるほど、
となんかいろいろ場所によって県民手帳の扱いも違うと、
なかなか個性的でね、この県民手帳っていうのは面白いですね、うん、
その県を知るにはいいかもしれないですね、
いや、ものすごいいいと思います、
僕はあれのおかげで富山のことよう分かりましたし、はい、あとはですね、ちょっと待って、今いくつかいただいたんですけど、
はい、
ちょっとその中で、まあ、僕が気になったの、
なるほど、なるほど、
あのね、野村亮太さん、
あ、野村さんね、
はい、はい、この方、上村奈美冒険賞、
はいはい、
第27回を受賞されたという、はい、実はこれ、この人 僕の嫁さんとちょっと知り合いの人で、あ、で、うんうん、あの すごい人らしい
です。らしいですね。
もうあの体力もすごいし、頭もええし、
マシね、
何でもできる人で、あの北海道をね、もうダーッと。
ね、この前冒険嘘で出てありましたもんね。
やってましたね、はいはい、ビデオも撮ってもらいましたけど、はいはい、まあ、野村亮太さんの記事とか、はいはいはい、あとはですねこれ面白くて、
ね、
見破れやらせレビュー、
ね、ほんまね、
ネット通販で横行、
ね、
判別サイトも登場
と、うん、ね、
これは恐ろしい、
まあ、あのしかしこの夕刊でこの一面にね、
はい、
こういう割と、まあ、我々庶民に関わるようなことを毎日がこう特集してくれるという、あこの新聞社らしいね。
毎日新聞は夕刊でいいんちゃいます？
まあね、そうかも
からね。朝刊はまあ正直ちょっと情報的にどうかなと思うのが多いんですけど、ていうかまあ朝刊はやっぱりあの朝日とか読売とか、ああいう大手の方がなんかこう届こってたらこう手が回ってるかなって感じなんですけど、まあほんまに大事な情報で多分夕刊なんですよね。
僕ら朝日新聞もね、はい、夕刊が面白くなってます。
夕刊の方が面白いんですよね。
なんかね、
ラジオでもやっぱ
引ってる人がね、
そう
すっとこう
深夜番組の方が面白いじゃないですか。夕刊ってどっちかというと深夜番組でしょ。
そうかもしれない ね、 ね、あの本当はいい新聞をね松井さん送ってくれはって、はい、他にもまあいろいろあります、はい、いちいち紹介しませんけども、
そうですね、
はい、あのこの辺ことを注意しながら我々の番組作りに生かしていきたいと思いますし、は
い、
毎日新聞さん頑張ってほしいですね。
僕毎日新聞僕も大好きで、
僕最初のデビューは毎日新聞なんですよね。
ああそうか、それでこの業界入ったんですね。
そうですね、この業界入った毎日新聞さんのおかげで入ったっていうか、まあ別に業界と思ってないですけども買ってくれるも自分のことやからね。
はいはいはい、
以上でございますか。はい、
あとはちょっと一回、まあ、念のためちょっとメールソフト開いて。
お松井さんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
はい、そうですね、はい、
まあ、抜けてるかも分かりませんけども、うん、一応そんなとこですから、ね、
はい、
また抜けてたら来週ね、来週、はい、来週ですから、やりましょう、
はいはいはい、というわけで以上をもちましてリスナーさんからのお便り紹介、
はい、
終了
よー。